皆さんこんにちは、リエです。ザ・ポットラックはニューヨーク在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといった様々な視点からあれこれ話すポッドキャストです。はい、おはようございます。
おはようございます。
ちょっとアクシデントがあったんだけど、
はい、2度目の
ちょっと冒頭のところをねやり直しになっちゃったんだけど、なんか結構先週いろいろこれ行こうと思うみたいな話をしてたんだけど、私の方はまだカール・ラガーフェルド店は行けてません。
お、
多分木曜日に行きます。2日後、はい、多分次回。なぎちゃんの方はあのプラダモードだっけ。
はい、
行けたの？
うん、行けました。でもなんかあれ先々週の金曜土曜で多分やってたのかな、
うんうん、
だったんですけど、私ちょっと金曜日難しかったんで土曜日だけ行ってきたら、土曜日雨で、
あ、
結構な雨で、ちょっと多分なんかこう主催者の意図した楽しみ方を 100% できなかったなっていうのはなんか感じましたね。
5月に雨はきついね。
そう、なんかね、今年なんて言うんだろう、全般的になんかいろいろ季節の移り変わりが早いですよ、
うん、なんか
若干梅雨の香りがもうしてる感じなんですよね、うん、そうそう。で、まあそのプラダモード東京ってイベントだったんですけど、まあ、プラダがこれまでその全、グローバルでもう何か所かいろんな都市でやってきているイベントが、まあ今回東京に来るよっていうことで、会場が東京都庭園美術館、あの白金にある美術館。
美術館。
うん、行ったことあります？
私行ったことないですね。
あ、
広いの？
あのね、なんて言うんだろう、ここね、もともと、美術館として作られたんじゃなくて、旧朝香の宮邸だったかな？朝香の宮だよね。要するに、まあ、旧皇族がお家として使ってた建物なんですよ。
ああ、それに庭園がついてて、
そうそう、だから、もう、立派な、こう、もりもりの庭園と、まあ、邸宅があって、まあ、そこ一帯を庭園美術館として使ってて、まあ、その建物自体、本当なんかいろんな企画展中で、まあ、箱として使ってたりとか、するんですけど、なんかね、最初、まあ、そういう建物、そういう場所だっていうのを私は知っていたから、なんかその朝香の宮邸だったその天美術館の建物でなんかやるのかなって勝手に想像してたんですよ。
うんうんうん。
なんかまあそう想像するじゃないですか、普通はというか。
うん、そうだね、うん。
ね。だと思ったら、なんかそうじゃなかったんですよ、全然。
ん？つまり？
なんかね、天美術館は天美術館で、今こう少し前から邸宅の記録っていう、まあ建物公開の展示をしているわけです。
うんうん、
天美術館自体のね。
うん、
だからそれをやってるんですよ、天美術館では。
あくまでということは天、その邸宅は関係ないってこと？
まあ、邸宅は邸宅の展示をしてるって感じかな。
あ、
で別にそこにプラダ要素は特にないんですよ。
なるほど。
関係ないから。
うんうん。
で、なんかそれが、要するにその建物自体ではその展示やってます。で、どちらかというとお庭の方、
うんうん、
とかに、まあなんか、まあすごいこう芝生の広場とかあるから、
うん、
そこにちょっとこう、なんて言うんだろう、野外、テントみたいなのちょっと作って、そこでなんかこうトークが行われたりとか、あとはなんかフード出す小さい、 なんかブースみたいなのがあって、まあ、木陰に座れるようなものが用意されてて、そこでなんかご歓談できますとか、
うんうん、
あとなんか茶室とかが一応やっぱその点在してたりはするんだけど、なんかそこで茶会体験みたいなのもありますって書いてあったんだけど、なんかそれは事前予約とかでしかできなかったみたいで、なんかほんと覗くしかできなかったんですよね。
うん。
で、なんか入り口近くに、なんか、なんて言うんだろう、あれ、多分もともとある建物なんだけど、なんか、いくつかまた、邸宅とは別の建物があって、そこで、なんか割と、どんつくどんつく、音流して、そこもフードとドリンク出してる場所があって、
うん、
なんかこれはアート要素はどこにあるんだろうなぁと思って、
うん、
なんか一応全部の施設見ようと思ってみたら、なんかその入り口近く何個かある建物のうち1個がなんかアートギャラリースペースみたいになってて、そこはなんか名和晃平さんとか、うん、まあ、日本の現代アートと、あとなんだろうな、うん、確か結構その天美術館が持っててるというか、天美術館のなんかこう展示を混ぜてなんかやってるみたいな、うんうん、インスタレーションというかなんかアート展示みたいなのが、でもそれ本当に本当にちょっとで、なんか私があのなんかその事前プログラムとかをちゃんとチェックあんまりせずに、予約とかが必要なのも分からず行っちゃったからなのかもしれないけど、私雨だったかなのかもしれないけど、うん、なんかちょっと全体に、なんだろう、なんだろう、なんだなんだっていう感じが。ちょっとしてしまったっていう。
いろいろもったいない感じだったんだね。
なんかね、もしかして1日目晴れてたから、その日行くと結構こう、なんて言うんだろう。まあなんか何かイベント行って去って帰るっていうよりは、なんか長期、その場所との、なんて言うんだろう、対話を楽しむじゃないけど、なんかそういう形で長い時間そこで楽しむみたいなことができたのかもしれなかったんだけど、なんかまあちょっと天気も良くなかったから、若干そこの点も残念だったなぁと思いつつ、
うん、
うん、なんかあんまりこう、まあでもすごい、あの、なんて言うんだろう、その天美術館の場所を全部使うってやるっていうのはやっぱなんか すごいことだと思うから、それをやってる凄さみたいなのもありつつ、なんか若干そのプラダがやってるからの要素がなんかいまいち感じづらかったなっていうのはあったかな。まあ場が広すぎたっていうのももしかしたらあるのかもしれないけど、
そんな、そもそも大きいスペースなんだね。
そう、すっごい広い。なんか建物の倍ぐらい庭がある。
へぇー。
倍？もっとかな？ 2.5 倍ぐらいかな。
じゃあ、主に屋外スペースのガーデンパーティー調な、
うん。そうそう、あ、そうだね。ガーデンパーティーな感じで、うん、まあ雨だったから、そのちょっと中で、ドリンク配ってるって、なんか DJ がいるみたいな場所はもうすごい混雑で、
うんうんうん、
ちょっといいやと思って。
どれぐらいの人が来てたのかしら。
どうなんだろうね。なんか2日間合わせて2000人とか書いてあったニュースを見たような、見てないような。確か。うん。まあでもなんかね、ほんと場所広いから、そんなすっごい混雑してるっていうのは、そのなんか室内空間みたいな部分は結構混んでたけど、っていう感じかな。なんかあとね、ちょっと説明が本当になくて。
なんだっけ、なんかなんとかコミュニティとかって、いう感じだったから、こう、ホストがいてなんか、
あ、そう、だから多分ホストっていうのが多分、このなんかね、瀬島和代による、
うんうん。
見えないか、キュレーションによるサイトスペシフィックなインターベンションっていうのが 書いたんだけど、サイトスペシフィックなインターベンション。なるほど、みたいな。だから多分そのホストに当たる人は多分瀬島さんなんだと思うんだけど、全体コンセプト作ってるみたいな。
うんうんうん、
おそらくね。なんかそれをなかなか、なんかちょっとこう、理解し、なかなかハイコンテキストだなっていう感じがしたし、
うん、
やっぱなんか、正直変な話、天美術館って本当素晴らしい場所なんですよ。本当ぜひ、次東京来た時、本当散歩だけでも本当にいい場所だから、
うん、
ぜひ行ってみてほしいんですけど、うん、なんかやっぱそこが素晴らしいよね、っていう感じだったっていうか なんかもう瀬島さん的にもやっぱこれは素晴らしいからこれでいいじゃんみたいな話だったのかなっていう。あんまりなんかね、なんかその建物をなんかカバーしたりとか、うん、なんか作り込んで別のものに変えちゃったりとかっていうよりっていうことなのかなって私は理解したかなぁ。で、本当にね、その、邸宅の記憶っていう、その、展美術館自体でやってる展示は本当素晴らしくて、
うんうん、
なんか普段、本当普段いろんな展示会、普通にアート展とかやってるんだけど、ここって。なんかそういう時は公開されてないような場所とかまで全部公開されてて。
あ、それを、そうなんだね。
うん。それをしかも、なんかその、通常は多分5時とかに終わっちゃうんだけど、うんうんうん、なんかそのプラダモードやってる期間だけそのプラダモードのお客さんはずっと見れるよみたいな形にしちゃって、まあそれがすごいね、ゆっくりじっくり見れたのはすごいいい機会でしたね。
まあじゃあちょっとその庭園美術館の拡張展示みたいなのがベースになってるっていう、
うん、あ、そうそう、そんな感
じだよね。
うん、だからなんか行って感じたのはやっぱ本当ここ素晴らしい場所だなっていう。
もう全然知らなかった。
実感した。本当にいい場所なんですよ、ここは。昭和の初期に建てられた建物なんだけど、本当にモダン。
ちょっと次回行ってみます。
ぜひ、
うん、行かれたことがない方もぜひね。
うん。
いや、なんか、東京もなんかね、慌ただしく引っ越してきちゃったから、まあまあ長く住んでた割に、全然知らない場所だらけのままだから。
うん。
うん。
ぜひ、すごいいい場所です。心が洗われる感じの。
それはちょっと行かなきゃいけないね。
うん、なんか再開発とかがガンガン進む町、東京の町とは対極にある場所ですね。その私が見てきた邸宅の記憶って展示も6月4までやってるみたいなので、間に合いそうな方はぜひ行ってみるといいと思います。うん、
はい、すいませんね、
うん、
ちょっと待ってくださいね
キッズが聞きたがっている。
聞きたがっていますね。ちょっと私が異常にマイクに近くなっちゃったけど大丈夫かしら。
大丈夫、多分大丈夫。
うん、なんか結局、天美術館がすごいっていう話だったんだけど。
そうそう。ちょっとね、そう、雨だったのがやっぱ残念だったなって感じが。
確かにね、なんかその、あれだよね、楽しみ半減、半減どころじゃないか。
そうそう、うん、そんな感じだったな。あ、なんかやっぱ、もう少しあと、なんだろう。まあ、おそらく、うん、私が知らない、ようなアーティストさんとかが多分なんかこう変わる変わる音楽流してたりとか、うん、まあそれがインスタレーションだったりとかしてたのかもしれないんだけど、
うんうんうんうん、
なんかやっぱそれって何か説明ないとやっぱ全然わかんないよねっていう ところが、なんか全部理解しきれなかった感が、もう少し説明欲しかったなっていう。なんでこの人たちが選ばれてるのかとか。
うん。
なんか、そういう部分への理解がいまいち深まらなかったのがちょっと残念でしたね。
うんうん。
うん、
なるほど。まあでもなんか、うん、パーティーっていう意味だとね、まあそういう感じなのかもしれないけど、なんかちょっとこう、そうそう、コンセプトがいろいろ、なんか前回教えてくれたインビテーションの感じだとね、なんかもうちょっと違うものを期待しちゃうよね。
そう、そうなんですよね。うん、そうなのですよ。まあもうちょっとなんかこの対談とかそういうのを聞いてみればよかったのかもしれないけど、やっぱ時間はしていかないとね、いけないから。なかなか。
なるほどね。
まあでもなんか珍しいタイプのイベントでしたね、そういう意味では。だいたいね、ブランドのこうイベントって結構何か作り物ガツンで作って、なんかこう、そこにないものを作って、新しいことやるってイメージだったけど、ほんとその場を生かして何やるかみたいな。
なるほど。
はい。そんな感じかな、プラダは。
ちょっと一瞬待ってね。ちょっとドアが開いてたので閉めてきました。
はーい。
はい。そしたら、私からは、今日ちょっとね、先週かな？こっちで、なんかブランディングエージェンシーで、働いてた方と、ちょっと、ランチをしたタイミングで、行ったお店がすごい、なんか私はなんかその全然知らなかったので、ちょっと、久々になんかこう飲食店に行って、ちょっとこう高級でもなくて感動したっていう体験があったので、そのお店の話をちょっとしたいなと思って。
はい。
それがル・ボタニステっていう店なんですけど、まあ簡単に言うと 100% オーガニックのプラントベースのファーストフード店みたいな感じなのね。
へえ。
だけど、そのファーストフードとはいえ、なんか基本は、なんかその、まあ、キヌアか、ブラウンライスか、みたいな、なんかカリフラワーとかかな。なんかそういうその、まあ、ご飯的なもの？と、あとスープと、野菜のトッピング、で構成されてる、なんかスープボール的なものが食べられるところで、で、そのチョイスになんかカレーとか味噌汁とかね、なんかそういうかけるものがある、なんかボロネーゼみたいな、なんかそのプラントベーストの。で、自分でまあ作る、好きなのを組み合わせることもできるし、まあおすすめのやつをそのまま食べることもできるんだけど、そのスープがそもそもなんかこう、ちゃんとルクルーゼの大鍋みたいなやつに入ってグツグツまずプレゼンテーションされてるのね。で、なんかサーブする人も、なんだ、白いさ、イム服みたいなやつ着てて。で、なんかこう、なんだろう。だから、ちゃんとこう、ファーストフードっていう風に言われたくないとは思うんだけど、彼らは。まあでも本当にパッパッパッパって、その、まあ、うどんとかと同じでさ、このベースにこのタレかけて、この野菜も乗せますかみたいな、ポキ丼とかとほとんど変わんないような感じでサーブされるんだけど、なんか味もすごい美味しいし、で、なんか 100% オーガニックっていうのが全然ないから、基本的にこっちでは。 なかなかね。で、特にそういうカジュアルな外食だとないので、なんか久しぶりにこう、パッとこう、行って食べるとか、まあなんなら別に夜、なんか安心してデリバリーできるところに出会ったと思って、ちょっと結構か、うん、感動したっていう話が、ベースにあって、で、なんか調べてみたら、なんか去年かなに、ニューヨーク初のカーボンニュートラルレストランになったみたいな話もあって、うん、非常になんかこう、レストラン全体のその、まあコンセプトも運営の仕方も含めて、すごくこう、なんだろう、今っぽいっていうか、それを全部こう、うまく体現して、いい感じにまとめ上げてる場所だなと思って、ちょっと感動したので、ちょっと今日ね、紹介したいと思いましたっていう話です。なんかもう、まあ、いくつかね、ロケーションももうあるし、なんか、なんならもっと増えるかも、みたいな。
あ、そうなんだ。
うん。なんか私、やっぱサラダ屋さんだと、冷たいじゃん。
うん。
だからやっぱりこう、いつも食べたいって感じじゃないんだよね。
ああ、わかる。わかる。
だけどさ、あったかいとやっぱりちょっとさ、いいよね。
うん。
なんかそこをこう、ついてくれる。なんか日本でいうちょっとスープストック的なやつにカスタムできますみたいな感じね。
はいはいはいはい、はい。うん、あ、ほんとだ。なんかこういうね、なんていうの、野菜食べたいんだけど、冷たいものじゃないのがいいのよっていうニーズあるよね。
そう。
でもなんか火が通った野菜になると、割となんか、ちょっとそれは重いなぁ、みたいな。
そうそうそうそう。
ものに、特にこう、ファストの食べ物だと
なりがち。大体なんか芋がさ、みたいな感じになるじゃん。
そうそうそう、芋か、パスタか。
うん。そうだね。
なんか炭水化物がもりっと入ってくる感じ。
うん。
そう、だからなんか、
うん、まさにそのヘルシーフードっていうのを結構こう、割となんか家で突き詰めてこう作ろうと思うと割とこういう感じになるなって思ってて。でも結構スープとかってちょっと作るのめんどくさいから。
うん。
うん、それをこう代用してくれるのはすごくありがたいし、豊富な野菜をね、なんかもう調理済みの状態で、で、いろんな種類取れるっていうのが、もうなんか、ちょっと最高すぎると思って。
面白い。
うん。で、まあ、あと、大体その、まあ、紹介してくれた方も別に、全然、ビーガンとかでもないのよ。
うん。
だけど、ここだけは、みたいなこと言ってて、で、私もその、なんか食べるまで半分半信半疑だったんだけど。
そうだよね。たまにちょっとストイックすぎるところあるもんね。
そうそう。なんかやっぱ味が、ね、やっぱ大体さ、そのスープものにしたってやっぱり、まあカレーとかもそうだけど、野菜カレーってさ、なんかちょっとパンチないじゃん。
うん。うん、コクが、みたいな。
そうそうそうそう、コクがね。
うん。
なんだけど、ここのイエローカレーはすごい美味しかったんだよね。
へぇー。
うん。だからその週ちょっと感激しすぎて2回食べたね。同じもの。しかもすごいスピードで5分ぐらいで完食したんだけど。
そんなに美味しかったんだ。
美味しかったね。だからちょっとまあ他のやつも種類も試してみたいなと思ってるんだけど。
うん。
そう。で、値段もその15ドルぐらいなのよ。だからもうこんなオーガニックでいろんなさ、ものを作ってさ、食べようと思うと家でもお金すごいかかっちゃうから、うん、このコスパもすごいと思っちゃって。
お
ー。うん。
確かにね、そうだね。ニューヨークに4店舗、ブリュッセルに2店舗。これどこ？
ベルギー。
うん。もう一個これもヨーロッパっぽいな。
うん。
あ、ベルギーなんだね。ベルギーに3店舗、ニューヨークに4店舗。へ、うん、
うん。 ていう、ちょっとこの、非常に、これは、なんかこういうのは日本でも食べられるといいなっていうか、まあニューヨークでももっとさ、いろんな種類のこういうのができてくれたらいいなと思ったんですけど。
うん。
うん。でもなんか本当に、あとお店もなんかね、席とかにあらかじめちゃんとこう、もう水とかがセットしてあって、ボトルに詰まった水とカップがこう逆さまになってセットしてあって、うん、だからなんか、なんなら飲み物も頼まなくていいムードになってて。
すごい。そこちょっとあれっぽいね。日本っぽいね。
そうなのよ。なんか
お水どうぞご自由に。
そうそうそう。そんな感じになってんのよ。だから、なんかいろんな意味でちょっと結構、えってなってびっくりしたっていうか。っていう。ですね。いや、なんかもういい、ね、うん、この間に、なんか一番ちょっと、おーってなった話でした。やっぱね、食はもう本当値段上がる一方だしさ。
そうでしょう。そうだよね、うん。まあでも日本の多分値上げ幅って全然そっちにと比べ物にならないと思うけど、なんかこっちもじわじわ上がってるのやっぱ感じるもんね。なんか。
いや、なんか服とかもさ、値上がりしちゃってるから、その、まあ、やっぱ工賃が世界全体で上がっちゃってるから、だからこの間ちょっと、その、あの靴とかね、結構その、割と高価格帯なところに入る靴とかを作ってるデザイナーさんがいて、なんか、もうちょっとビジネスやるのが厳しくなってきてるみたいな話を聞いて。まあ結局その、しかもその、割と今、このトレンドもちょっとラグジュアリーブランド、有名な、いわゆる有名なラグジュアリーブランドの方にトレンドが移っちゃってるから、ね、同じような価格出すなら、いや、プラダの靴って良くないみたいな風になっちゃうっていうか。だからなんか結構いろんな意味でなんかこう今ニューヨークで物を作ってる人にとってもなんか結構過渡期なのかなという、
まあなんかそこすごい安いものかすごい高いものかの二極化がなんかますます進んでる感はあるよね。なんかなんて言うんだろう、ちょっとなんか知る人ぞ知るインディペンデントみたいなデザイナーとかブランドがすごい出てきづらい時代になっちゃってるから、
そう、ここ、ね、そんな感じだよね。
うん、5年ぐらいすごい感じるな。なんか自分もやっぱそう、まあなんかいろいろ考え方あると思うけど、自分もなんかちょっとそう思っちゃう時あるし、なんかこのお金出すんだったら、なんかある意味もうちょっと出して価値の下がらないこっちのラグジュアリーのやつ買った方がいいんじゃないかとか思っちゃうときやっぱあるもんね。
そうだよね。わかる。
価値のインフレみたいなのもあるじゃないですか。そのラグジュアリーブランドの価値がインフレしてるみたいなのむちゃくちゃあるじゃないですか、昨今。
そうね。だからちょっとその投資的な感じだよ。で考えてるっていうか、まあ結局売るときのこととかまで考えちゃってるよね。
そう。そうなんですよ。なんか、それって、なんかこう、なんか、ある面では別にそれはそうあるべきなんだけど、ある面ではヘルシーじゃないなって思う部分もあって、なんか、直感に任せていいものを買わないくなっちゃうじゃないですか。あ、いいから買うじゃなくて、まあ、いいし、まあ、リセールバリューもいいし、みたいな、なんか、その後まで考えて買うことは、まあ、なんか、いいんだけど、自分でもどうなんだろうなってちょっと思う部分もあったりはするよね。
ね。
ね。だってそんなね、ラグジュアリーのブランドだけになってく世の中とか絶対面白くないと思うから。
そうだよね。そう、そこは私もなんか、結構最近なんか気づいたらやっぱり、なんだろう、そういうものを やっぱ同じような価格だったらそっちとか、まああとそのね、ヴィンテージの探して買うとか、
うん、
そういうのをやってるのをふとなんか俯瞰的に見たときに、あれなんか私買い物の仕方がなんかこうちょっとバブル期っぽいっていうかなんか
ね、
うん、なんかそういう買い物の仕方しばらくしてなかったよなみたいな、
うん、
思いますね。
ね、いやーなんかものすごいなんて言うんだろう、ビッグプレイヤーたちの時代になってしまってる感があるっていうか、結局その安いものだってさ、ちっちゃい中小の人たちには作れないわけじゃない、そんな世の中の人たちが満足する品質で、しかもむちゃくちゃ安いみたいな、
うんうん、
でじゃあ逆に、じゃあそんなラグジュアリーのブランドあって、じゃあ誰にでも作れますかって言ったら、それは今すぐ誰かに作れるわけでもないから、じゃあ昔からいるビッグプレイヤーたちの土壌になってきた時に、なんかもう下と一番上しかない、
うん、
っていう時代に本当になってきているよね。まあもちろんね、その真ん中がゼロになるわけではないんだけど、なんか決定的に育ちづらい土壌になっちゃってる感は、まあ自分もそれに加担してる部分は絶対にあるんだけど、
ね、う
ん
う
ん、
そうだね。
なんとも言えない、なかなか複雑な時代になったなっていう感はあるよね。
うん。
うん。いいね。美味しそうだね、このお店。もうずっとなんかウェブサイト見ちゃう。
そう。いや、ほんと今度ね、来たらね、そのなんかちょっと時間ない時とかでもね、こうパパッと食べるのにね、おすすめしたいね。あと、こう着いた日にあんまり時間がなくけど、とりあえず夜なんか食べなきゃいけないとかさ、ホテルにデリバリーとかさ。
はいはいはい、いいね。なんかそう、そういう時に食べたいのって、冷たいサラダじゃないんだよね。
そうなのよ。それか、まあ、あったかいフォーとかそういう感じだからね。
そうそう、うん、そうそうそうそう。そうなんだよ。なんか、いいね。わかってるね、うんうん。
そうなんだよね。このなんか、あったまる、かつ、なんか、満足。そうだね。うん。うん、こう旅の途中で野菜補給ができる店みたいになってるのがすごいなっていう。
ああ。いいね、いいね。
うん。
なるほどな。いや、あと何かあったかな、最近。
まあ、私は相変わらず美術館結構行ってて。
うん。
ニューヨークやっぱすごいなって思うね。なんか、行っても行っても行っても、なんかどんどんどんどん新しいのが始まっちゃって。
へえ。
うん。なんか一個面白かったのは、あの、ミュージアム・オブ・アーツ・アンド・サイエンスかな、アート・アンド・サイエンスかな、うん、っていうところが、うん、まあ、コロンバスサークルにあるんだけど、
うん、
そこで、あの、なんか、ペーパードレス展みたいなのがあって、
へぇ。
1960年代に、なんか、紙のドレスが流行ってたらしいの。それの展示だったのね。で、私、こんなの昔流行ってたの知らなかったと思って、でその紙っていうのも、うん、まあ本当の紙じゃなくて不織布っぽい紙なの。だから、あの、実際にそのビリって破れる 100% パルプみたいなじゃないやつ、
はいはいはい、
なんかレーヨンとかなんか折り込まれて、でも紙だから、あの、うん、折りたたんでなんか型紙みたいなやつに入ってんの。ドレスが型紙袋みたいなやつに、でそれで売られてたらしいのよ、はいはいはい、うん、結構な安い値段で、ね、なんか結構面白いなと思って、なんかこう、まあディスポーザブルなドレスみたいな感じで、なんか意外とで、いろんなものもプリントできるし、なんか意外とこう、いや、ほんと紙だから使えないっていう感じでもなくて、なかなか興味深かったですね。
へえ、面白いね。全然知らなかった。
うん。うん、
マッドミュージアム。ミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザイン。
うん。 あれ、私アーツ&サイエンスって言っちゃったね。
今探したら、あ、デザインだ
った。そう、アーツ&、そう、MAD って言いながら、アーツ&なぜかサイエンスって、こう、勝手に口から出てきてしまったけど。
面白いね。
そう、でもなんか結構ほんと普通のドレスっぽいのよね。なんか、別に今あっても不自然じゃなくて、
うんうん。
でも私はパッケージ含めて面白いなと思って、その、なんか、
うんうん。
うん。ぺったんこになるっていう。
すごい。本当に、本当にいろいろやってるんだね。
そう。まあ今ね、テイラー・スウィフト展やってるんだけどね。
ね。そうそう。トップページに飛んで。
それ押してるでしょ。
うん。
うん。
へえ、なんか、この美術館面白そうだね。
そうなの。私だから結構好きで、
うん、
メンバーになったので、それも見に行こうかなと思ってて。
うん、へえ。
すごい小さいのね。
うん。
あの、美術館自体が。で、3、4、5階ぐらいしか見るとこなくて、ワンフロアもそんなに広くないから、こう、疲れなくてちょうどいいんだよね、なんか。
うん。
1時間くらいで回れるみたいな。
ささっとね。
そう。ほら、大きいところ疲れるじゃない。
そうだね、
人も多いし。
ぐったりみたいなね。
そう。なんかその、観光客もあんまりいないから、やっぱりそういうのが好きな人しか来てないし、こちらも、うん、うん、まあちょっと、MAD もおすすめしたいですね。場所も結構便利だしね。うん。
ウェットフェルティングのワークショップがあるっぽいですよ、来週末ぐらいに。
おお。そう、そういうワークショップとかもなんか面白そうなんだよね。ちょっと行きたいんだけど、本当に。5歳か。もうちょっとだな。
5歳だって。惜しい。
惜しいね。
ねえ。
うん。
いいね。なんか最近あの、ディオール店の当日券ない、当日券っていうかな、キャンセル分ないかなって、毎日こうあの、
うんうん、
チケットサイトをさ、リロードしてるんだけど、やっぱ意外に出ないよね。
ああ。
もうダメだ、いけない
って。後半に向かってるから。ああ、後半に向かってるから、もう。うん。
そう。たまにチラッと出るんだけど、やっぱちょっと難しいなって感じ。
はい。なんか次、そういう、まあ、ミューグレーとかが来たら、始まってすぐ、
ね、すぐね、すぐね、そうだよな、本当すぐ撮ったのにな、キャンセルしちゃったからな、本当あれが間違いだったっていうのをよく後から気づきましたね。
うん。
はい。
他なんか最近、
最近ね、行った
とか食べたとか。
最近ね、ちょっと。今カレンダー見て、あ、最近ね、2回長野松本に行って、それ結構面白かったですね。
ああ、なんか行ってたね。
そう。
仕事、まあ、
そう、仕事で、なんか結構前から、以前から、関係のあるというか、フォトグラファーの安井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人が自主出版、自費出版で写真集出すっつって。
へぇー。
で、まあなんか私本当多分10年前ぐらいから彼のこと知ってて、まあなんか仕事をお願いしたりとか、
うん、
何度かさせていただいたり、向こうからお仕事もらったりみたいなことをしてたんだけど、なんかその写真集結構頑張ってコストかけて作るから、面白いと思うから、うん、その写真集できるまでみたいなとこを、取材して記事書いてもらえないかみたいなこと言われて。
へぇー。
だから、そう、松本に、その、今回印刷お願いしてる印刷会社さんがあり、
うん、
まあ、そこに行ってきたっていう。
あの辺印刷会社みたいなの結構あるよね。
そう、何なんだろうね。
そう。 私も前ね、あのお手伝いしてた会社がその辺でプリントしてた T シャツを。
へえ、うん、そう。なんかね、印刷面白いなと思って、もうなんかほんと先、うんうん、な変な言い方しちゃうと先細ってく産業だとは思うんだけどさ。
うん。
あ、なんか残っていく印刷のあり方ってこういうことだなみたいなのが、ちょっと垣間見れて、面白かったですね。やっぱ、なんかプロにしか絶対できない領域みたいなものも見せてもらったりとかして。なんか、現代、特にデジタルのなんかものって、意外とやれることやれちゃったりするじゃないですか。まあ、やろうとするやる気さえあれば。なんかウェブサイト作るとかね。昨今だと、じゃあ、写真集作ります、売りますみたいなとこまで自分で作れちゃうじゃないですか。プラットフォーム使って。じゃあ、印刷って全部自分でできますかって言ったら、絶対できない。プロが必要な領域がすごいあって、なんかそこにプロが介在するから、このクオリティのものができるんだなっていう、なんかすごい説得感が、説得力があって面白かったですね。それは多分、来月ぐらいに、その写真集のウェブサイトで多分公開されるんで、結構ね、写真集とか興味ないですな人でも見ると面白いと思うんで。はい。楽しみにしてくださいっていう感じですかね。まあなんか写真、なんかそういう印刷会社も本当やっぱり考え方がいろいろみたいで。だからそこの今何度か訪問させていただいてる印刷会社さんは、やっぱもう絶対先走っ、ぼそっていく中で、なんか面白いことをやるためにはどうするかみたいなとこ考えて、まあなんか結構いろんな、アート本とか、そういうクリエイターが作りたいものを作ってあげるみたいなことを、まあなんかほんと、なんか事業の2割ぐらいでやってるみたいな。まあ、そこで面白いことができるから、まあ、逆にいろんな提案ができるようになったりとか、でも事業のベースは結構白黒印刷の硬い書籍をすることが、まあ事業のベースには今はなってるけど、みたいな。結構面白いなぁと思って。まあ、あとはやっぱ空気が美味しいですね。松本とか
。
降り立った瞬間に、わー、空気が本当に違うっていうの。
あとなんかやっぱ食のカルチャーとかもちょっとなんか違うよね。こう、
あ、そうね、
やっぱり海に面してないからか。こう、山の幸みたいな。
そうだね。やっぱ、当たり前のように山菜が出てくる感じとか。
そうだね。とか、まあ、ね、なんか、鯉とかが出てきたりとかさ、そういう、こう、なんか、普通の川魚とかかな？なんか、普通の山料理だよね。ほ
ん
とね。
そうそう。まあ、なんか、ほんと日帰りで、うわーって言ってきてるから、すごい、エンジョイできてるかって言って、本当に行って帰ってって感じなんだけど、でもなんか聞いてると、長野は松本結構面白いお店があるらしくて、なんか洒落たワインバーとかね、カフェとか、喫茶店とか、パン屋さんとか。だから、なんかそういう情報は、その印刷会社さんの方からめちゃくちゃ得たので、次回はちょっと普通に松本に行くっていう目的で、行ってみたいなってい
う
のを思ってます、
長野も私行きたい場所ですの一つです
ね。本当になんかね、その印刷会社の営業の方も行くたびにというか、なんかお土産とかを渡してくださるんだけど、なんかそういうのもすごいローカルおかしいみたいな、ザ・お土産みたいなもんじゃなくて、なんかすごい洒落たね。なんか、お菓子とかくださるんですけど、なんかそれこそ、なんだろう、ビーガンクッキーみたいなやつとか。なんかそういう自然派 な洒落たお菓子とかを持ってきてくださって、もうそれが美味しかった、もう全然美味しいなみたいな感じだったりとか、いいとこでした。ちょっと掘りがいありそうだなと思って、また改めて行きたいなと思ってる次第、うんうんう
んうん、はい
はい、そんな感じ？
うん、
かな。
そうですね、
はい。
ちょっとうっかりこれにパソコンの充電がやばい感じになってきたから
危ない。
そう、ちょっとボンミスですね。
はい、
なのでちょっと今日のザ・ポットラックはこの辺にさせてください
はい、了解です。
はい
はい、ちょっと私ら再来週が海外出張で時差がすごいので、調整できたら現地収録ありだけど、どうだろうっていう感じです、う
ん、まあ、はい、大丈夫ですよ。なんか調整できそうなタイミングで、やっぱり行ってる時は行った先をエンジョイしてほしいからうん、
はい
はい、
そんな感じで、
はい。じゃあ
はい、
いつものやつを読んでもらえると、
はい、感想などはハッシュタグザポトラックをつけてツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど、匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますので、どしどしお寄せください。なお、ザポトラックの最新情報はツイッターまたはインスタグラムザポトラック US でチェックしてください。
ではザ・ポットラックのリエと
渚がお届けしました。
次回もお楽しみに。
お楽しみに。